はい、音声ザキです。アドビマックス終わりまして日本に戻ってきました。今回はですね、まあこれもこのマックス行く前にですね、お話しした、まあ、通りといいますか、まあ、アドビ先生が随所に機能として入り込んでいるということで、今回10以上の機能が新たに、まあ、いくつかのアプリケーションソフトサービスに入ったということで、ですから50以上って言われたんですよね、今までアドビ先生の機能が、まあ、それが60以上ということで、まあ、じわじわ増えてきています。でやっぱり早くなってますよね、投入される機能として、まあ、技術移転というんですけども、まあ、これはあの研究開発されて、まあ、論文が出ますね。昨年はアドビは AI 関係の論文でいうと66本ぐらい出しているということですけれども、まあ、とにかくたくさん出すわけですね。そしてそれを、まあ、これはいけそうだなっていうやつの特許をまず取って、そしてフォトショップなりプレミアなりアプリケーションソフトの機能としてですね、組み込まれる前に組み込む、いきなり組み込むじゃなくて、まあ今回の MAX のようにですね、スニークで、まあ、紹介して反応を見ると、でこれはあの、まあ、理にかなってるかなと思うんですよね。いきなり 何の情報もなくこういう機能が入りましたっていうよりは、スニークで紹介したり、あるいはテクノロジープレビューっていう形でこっそりソフトの中に入れておいて、でデフォルトではオフになってるんだけれども、試してみたい人は、まあ、環境設定、まあ、ほとんど環境設定の方にあるんですが、オンにして試すことができますと、フィードバックくださいというような形ですね。でフォトショップに対象ペイントっていうあのテクノロジープレビューが入っていたんですね。でそれはなくなるんじゃないかっていう言われていたんだけれども、結果的には今回の最新のフォトショップに機能として入りました。ですからテクノロジープレビューからは消えて、ちゃんとした機能になりましたね。でこういう形でとにかくその必要かどうか、その機能は確かにすごいかもしれないけれども、実際にそのデザインなりクリエイティブでですね、必要とされる機能なのかっていうところをちゃんと見てるっていうことなんですね。で今回のスニークは、まあ、とにかくね数が多くて、昨年よりも全然数が多くて、次から次へとですねこうデモが行われるような感じだったので、まあ、とてもその追いつけなかったんですけど、私はですね実は会場の外にいて、結構ねあのテックメディアの人たちがそのリアルタイム中継みたいなのをやるんですね、スニークの時に、まあ、基調講演の時もそうなんですけども、でその時一人ではちょっと対応できないんで、撮影チームは会場の中に入るわけです、当然。で写真を撮りまくると、そしてテキストチームは会場の外にいて、まあ、スニークはねちょっと中継やってなかったんだけれども、会場の2階のカフェスペースのところにディスプレイが2台あって、大きな、でそこでね基調講演なんかはそこでも中継してるんですね。ですからそれ見ながらテキストを打ち込んでいくと、そして写真は会場の中で撮影チームが撮るという、まあ、連携プレーでやってたりするわけですよね。で私もそれに習ってそれに近いことやってたんですが、まあ今回はですね、そのアドビ先生もさることながら、やっぱりねクラウドというところに重点を置いてきたなっていう、これも確実にそうだなっていう、まあ、確信得ましたね。でフォトショップ、あの iPad 版のフォトショップが、今までねモバイル版のフォトショップミックスとかフィックスとかモバイル版のフォトショップっていうのはありましたけれども、まあ、いくつかの機能だけを取り出して特化した形でモバイルで使いやすいようにということで、フォトショップの、まあ言ってみれば機能限定版、モバイルに特化した、でそれではなくてデスクトップの フォトショップ CC、 それがそのまんま iPad 上で動くと、そういうものなので、これはね何を意味しているかというと、やっぱりねフォトショップをどんどん軽量化をしていたじゃないですか。必要ない機能をどんどん外していった。まず XD、 これからプロトタイプするときにはですね、フォトショップじゃなくて XD だというふうになったときに、フォトショップからスマホにプレビューする機能を外しましたよね。あれ外されてえらい迷惑、怒ってた人いましたけども、まあ非常に重要な機能だったんですが、フォトショップから外しました。それからデザインスペースっていうですね、これはまあベータ版という形で、まあそれこそXE のような機能をフォトショップに入れようとしてたんですね。でもそれも取りやめになった。で今ね非常に重荷になってるのはフォトショップの中のビデオの機能とか 3D の機能ですね。これが邪魔でしょうがないというか、まあこれ重たくしてるわけです。でこれはフォトショップのエクステンディットっていうですね、上位版のフォトショップというのは昔ありまして、だから別だったんですね。スタンダードなフォトショップと、それ以外そのデザイナーとかクリエイターがは使わないんだけれども、それ以外の人のためのもっともっとその医療の画像解析とかですね、医療分野のそういった特殊なその機能を盛り込んだ上位版のフォトショップというのがありまして、そこにビデオ編集とかその 3D の機能がありました。でそれがなくなって今のフォトショップの中に入っているわけですけども、これをまあなんとか外したいということで、まあフォトショップチームはですね、Adobe Dimension という 3D のツールもやっていますよね。でこれはもう明らかに、まあ、Photoshop の今の 3D 機能をどっかのタイミングで取り外すというような形になるんじゃないかと思います。それからプレミアラッシュっていうのが発表になりましたね。でこれもね、流れ的には考え方としてはですね、Lightroom CC っていうのが、まあクラウドの今のやつですね。そしてライトルームクラシックっていう、今までのライトルームがライトルームクラシックになったわけですね。でそういう意味で言うと、まあプレミアっていう名前はついているんだけれども、どちらかといえばフォトショップのビデオ機能もいらないよねっていう形にね、まあ当然なりますよね、これからね。そうするとフォトショップはね、どんどん軽くなっていく、あまり使われない機能、無駄な機能をどんどん取り外していってシェイプアップしてますよね。でそういった流れの中でデスクトップのフォトショップ CC がもう iPad に乗っかるというところに来てるわけですよね。つまりクラウド、あの正方形のアイコンが角の丸いアイコンになると、まあ角の丸いフォトショップになったわけですね、 iPad 版は。でこれ iPad にとどまらないんだけれども、今のところはですね、やっぱりこういった新しいアーキテクチャで開発されている Adobe のアプリ、これらをですね、このいいところをですね、やっぱりユーザーに使ってもらわないといけないんだけど、それをね生かすハードウェアってやっぱ Apple にしないといけないという感じなんでしょうね。それ以外だとやっぱりメーカーバラバラだし、エクスペリエンス統一できないんで、まあ Apple のハードウェア上でまずそういったその新しいアーキテクチャのアプリケーションを提供していくと、そしてそこから徐々にまあ技術もねどんどん上回っていきますし、ノウハウも溜まってきますから、そしたらですね、まあ Android とかね Windows の、まあ Windows はもうすでに提供はされているんですけれども、ですからね、この流れっていうのは結局やっぱり Adobe 先生というのはやっぱり学習データっていうのはとても重要で、それによってどんどん私たちに提供してくれる機能という ものが、まあ、バリエーションが出てくるし精度も上がってくるわけですよね。とにかくデータが必要だと。そうした時にデスクトップアプリでだとですね、結局その常時ネットにつながってるっていう状態であってもデータはそのパソコンの中にあるわけですね。だからデータをそのクラウドに載せるっていう形に持っていかないといけない。だから今のところそのライトルームはそうだし、ライトルーム CC はそうですよね。でプレミアラッシュもまさにそういう同じ全く同じ構造になっているし、でこういうところからアドビ先生の、まあ、本当のパワーというかですね、マジック、あのアドビマジックって昔言っていたのが、今回のあの基調講演とかでアドビ マジックってまた言葉出てきましたけれどもね、まさにマジックを見せるためにはですね、それを実現させるためにはアドビ先生にデータが必要だと。できるだけ直接ダイレクトにアクセスできるような、だからクラウドにデータを置いてもらう、とにかくクラウドにデータを置いてもらうという形に持っていかないといけないんですよね。でそのまあ戦略というか方向性がもうまあもろ見えたなというか、まさにそれメッセージとして打ち出したなというような感じがしました。ということでこのね、報告会というのが予定されてまして、 Adobe Max 報告会っていうような形で、まずですね今月の25日木曜日、これはですね、これはね法人向けなんですね。個人ではちょっと参加できないんですが、法人の方であれば無料で参加できます。場所は大崎です。 Adobe の社内でやります。そして、一般向けはですね、11月の2日、ここちょっと場所忘れましたが、私のツイッターで何回もリツイートで流していますが、11月2日に、Adobe XD のユーザーグループが主催している、ほぼ毎月やっている、ほぼじゃないのかな、もう毎月やっているユーザーミーティングというのがあります。でこちらの第20回目が11月の2日で、ここで、まあ、Adobe Max 直後ということで、 Adobe Max に参加された方が登壇してですね、まあ、主に XD 周りのお話どうだったかということを、まあ、報告するような内容になっています。でそこで私は Adobe 先生と XD で変わるプロトタイピングということで、具体的には今回の MAX でダイレクトな情報は出ていないんだけれども、こう読み取れるよねっていうところをですねご紹介していきたいと思います。そして、今月の25日の法人向けの、こちらもですね Adobe XD ミートアップっていう同じなんか似たような名前なんですが、これは Apple が主催しているもので、 Apple じゃない Adobe が主催しているもので、法人向けなんですが、こちらはですね、まあ、アドビ先生の戦略ですね、そして XD エコシステムとの関係みたいなところをですね、実はあのアドビマックスのこの初日ですね、15日向こうの15日の時に、ファイナンシャルアナリストは要するにその投資家の人たちのためのアドビのその経営層の人たちがですね、プレゼンをするっていうのも実は開催されていました。でそちらに非常に重要な話が出ていて、主にそちらからですねキーワードを拾って解説、まあ主に XD のエコシステムですね、そしてまあ無視できないその Adobe 先生戦略、 AI 戦略ですね、このあたりを報告、 MAX の報告会という中での括りの中でお話ししたいと思いますので、ご興味のある方はですね、法人の方は今月25日 Adobe で行われるものですね、そして一般の方個人の方はですね11月2日 XD のユーザーグループ主催のイベントの方でぜひ申し込んで、あこっちね、こっちがもう今ほぼ埋まりつつあるので、 ちょっとかなり厳しいかもしれませんが、ちょっとチェックしてみてほしいと思います。ということで長くなりましたけれども、 Adobe Max 終了しまして、まあ Adobe というよりはこれはもう Google とか Amazon とか Microsoft とか、まあ全てに言えることですね。クラウド上でユーザーのデータを、もう膨大なデータをそこで置いて AI を学習させて、どんどんマジックを提供していくというようなね、そんな流れになってるんじゃないかなというふうに感じました。